小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、先週は干支にちなんで猿の昔話をご紹介しましたね。
うん、そうですね。猿って日本人の生活にとても身近だったもんだからね、いろんな話があるんですよね。
恩返しをする猿とちょっと意地悪な猿の話でしたね。そうそう、日本ですよね。
から人間の娘と結婚しようとする猿とかね、いろいろあるんですよね。
は
い、
今日はどんなお話でしょうか。
今日はね、仏教の方のね、古い仏典でジャータカという物語集があるんですけどね、それの中から出てきて、これ非常にね、人気があるらしくて、中国でも広がってるし、日本にも広がってる、猿の生き雲の話があるんですね。それを聞いていただこうと思うのね。こんな話なんですよ。昔、海の底に竜宮城がありました。ある時、竜宮城のお姫様が病気になり、あちこちの医者に診てもらいましたが、一向に良くなりませんでした。竜宮城ではみんな心配して、四方八方に使いを出し、良い医者を探しました。そして、やっと一人の偉いお医者さんを見つけて診てもらいました。このお医者さんは、乙姫様の病気はどうやっても治らない。だが、たった一つ治る道がある。それは、丘に住む猿の生き肝を食べさせることだ。生きてままの肝ね。と言いました。竜宮城では、猿の生き肝なんてどうやったら手に入れることができるんだろう。とにかく丘に行って猿を生け捕りにしてくることだ。それには誰を生かせたらいいだろう、とみんなで相談しました。みんなが考えあぐねていると、そこにちょうど戸の隙間からクラゲの足が見えました。そうだ、こいつがいい、こいつがいい。みんながそう言うと、クラゲの足を引っ張りました。クラゲはびっくりして、なんぞわしに用かの、と言いました。その頃のクラゲは骨太でがっしりした体をしていました。みんなはクラゲに言いました。クラゲ殿に頼みがある。お前、これから丘へ行って猿を連れてきてくれないか。乙姫様の病気は猿の生き肝を食べさせないと治らないということだ。猿をうまく騙してここへ連れてこい。こうして竜宮城ではクラゲを使いに出しました。クラゲは丘へ向かって泳いできました。浜に着くと、どこかに猿はいないかなと辺りを見回しました。すると浜の松の木の上で猿が一匹遊んでいました。そこで、おーい猿どん、猿どん、高い木の上で面白そうに遊んでいるな。だがもっと面白いところがあるぞ。お前は海の底の竜宮城に行ったことはあるかい、と聞きました。猿は、俺は陸にばかり住んでいるから、海の底の竜宮城なんて見たこともない、と答えました。なんと見たこともないのか。そんならこれから俺が連れて行って見せてやろう。俺の背中に乗ればわけなく行かれるぞ。そうかい、それじゃ一つ頼もうか。猿は早速クラゲの背中に乗って海の中へ連れて行ってもらいました。途中まで来るとクラゲは、ここまで来ればもうこっちのものだと思って、つい口を滑らせてしまいました。猿どんよ、お前も気の毒なことだな。竜宮城の乙姫様が重い病気でな、猿の生き肝を食べないと治らないんだ。お前はその生き肝を取られるのさ。さあ、これを聞いて猿は驚いたのなんの。何とかして丘に戻らないと命がありません。そこで言いました。なんだそうかい。それならそうと早く言ってくれればいいのに。だいたい生き芋というのはいつも体につけているわけじゃないんだ。今日みたいに天気のいい日には虫干しをすることになっている。今日はあの松の木の上に広げて虫干しをしていたが、トンビにさらわれるといけないので、ああやって木に登って晩をしていたのさ。おお、そうか、そうだったのか。それではその生き肝を取ってきてくれないか。いいとも、いいとも、取ってこよう。クラゲは猿を背中に乗せたまま、また浜へ泳いでいきました。 浜に着くと猿はクラゲの背中から飛び降りて松の木に駆け上りました。そしてうわはは、生き物が松の木に干せるわけないじゃないか、間抜けなクラゲめ、これでも食らえと叫んで自分の尻をパタパタ叩きました。猿の尻が赤いのはその時夢中で尻を叩いたからなんだそうです。クラゲは仕方なく竜宮城に戻って言いました。浜から猿を連れ出して途中まで来たんだが、生き肝は松の木に干してきたというのだ。それで丘へ引き返したところ、猿のやつ松の木に登っていったきりとうとう降りてこなかった。それを聞いた竜宮城の魚たちは、このバカ者、お前は騙されたのだ、その松に骨を抜いてやると言って寄ってたがってクラゲの骨を抜いてしまいました。それでクラゲというのは今のように骨なしになったのだそうです。その昔こっぽりという話
そういう終わり方、ね、そうなんです ね、 ね、猿のお尻が赤いわけとクラゲに骨がない、
骨がないわけというね、面白い話でし
ょ。乙姫様はどうなったんだろうって気になりますけど、
本当本当そうですよ、気になりますよね、これね、日本でクラゲ骨なしって言ってとても広くあっちこっちで伝えられた話なんですけどね、どうやら元はね、古い仏教のジャータカという説教集ですよね、教えを述べさせて真面目な本だったらしいですね。
そ
こから出てるんですって、どういう説教に使うんだかわからない、ね、気を許してうっかり早めに本当のこと言っちゃいけないよっていうのだか、だからね、わかんないけどね、
知恵比べですよね。
そう、知恵比べですね。で、面白いですね、この発想がね、猿が肝を木に干しといたっていう、それがおかしいでしょ。で、それをわざわざまた取りに行って、で、誰が木に干すもんかっていうね、そこのあたり面白いですね。
そうですね。そういう知識がないとね。
そう、そう。よくできてると思う、この話ね。生き肝が松の木に干せるわけないじゃないかっていうわけよね。という話があります。で、今度猿はですね、人間との結婚の話っていうのもあるんですよね。それも聞いていただこうと思うんですけどね、はい、猿婿入りという話なんです。昔あるところにじいさんと三人の娘がいました。ばあさんが早く死んだので、じいさんは三人の娘を一人で育てていました。ある日、じいさんは畑を耕しに行きました。しばらく耕していましたが、あんまりしんどいので、誰かここの畑を耕してくれる者がいたら、そしたら三人の娘のうち、誰か一人嫁にやるのにな、と独り言を言いました。すると後ろの山でごそりごそり音がしました。じいさんが振り向くと、大きな猿が一匹立っていました。じいさん、わしが畑を耕してやろう。猿はこう言うと、どんどんどんどん畑を耕してしまいました。そして、じいさん、畑を耕した者には娘を嫁にやると言ったが本当だろうな、と言いました。じいさんがびっくりして黙っていると、俺は聞いたぞ、明日娘をもらいに行くからな、と言って猿は山へ帰ってきました。じいさんは、これは困ったことを言ってしまった、猿に娘をやったんじゃ娘がかわいそうだと思って家に帰りました。家に帰ってもじいさんは心配で心配で仕方ありません。夕飯も食べずに寝込んでしまいました。すると一番上の娘がやってきて、父さん、顔色が悪いけどどうしたの？と聞きました。うん、わしは困ったことを言ってしまった。今日畑仕事があんまりしんどかったので、ここの畑を耕してくれる者がいたら、三人の娘のうち誰か一人嫁にやるのに、と独り言を言ったんだが、すると大きな猿が出てきてな、畑を耕してしまった。猿は、畑を耕した者には娘を嫁にやると言ったが本当だろうな、と念を押して帰っていった。明日猿がやってくる。悪いがお前、猿のところへ嫁に行ってくれないか。じいさんが頼むと一番上の娘は怒って、誰が猿の嫁になんか行くもんか、と枕をぶつけて奥へ入ってしまいました。そこへ今度は二番目の娘がやってきて、父さん、顔色が悪いけどどうしたの？と聞きました。じいさんが訳を話して、悪いがお前、 猿のところへ嫁に行ってくれないかと頼むと、中の娘も怒って、誰が猿の嫁なんかに行くもんかと枕をぶつけて奥へ入ってしまいました。今度は末の娘がやってきて、父さん顔色が悪いけどどうしたのと聞きました。うん、わしは困ったことを言ってしまった。今日あんまりしんどかったので、ここの畑を耕してくれる者がいたら、三人の娘のうち誰か一人嫁にやるのに、と独り言を言ったんだ。すると大きな猿が出てきてな、畑を耕してしまった。明日猿がやってくる。悪いがお前猿のところへ嫁に行ってくれないか。じいさんが頼むと末の娘は、私が猿のところへ嫁に行きましょう。その代わり頼みがあります。大きな水がめときれいな鏡を嫁入り道具に買ってきてください。と言いました。次の朝、じいさんは町へ行って大きな水がめときれいな鏡を買って帰ってきました。しばらくすると、どんどんと戸を叩く音がしました。じいさんが戸を開けると、娘をもらいに来たぞ。と言ってあの大きな猿が立っていました。末の娘は、私が嫁に行きますと言って奥から出てきました。そして猿に、この水がめと鏡は私の嫁入り道具です。あんたこの水がめを背負って行ってくださいと言って猿に水がめを背負わせました。そして自分は鏡を持ち、父さん行ってきます、心配しないでくださいと言って猿の後ろについて家を出て行きました。山へ行く途中、大きな川に丸太の一本橋がかかっていました。猿が先に渡り、娘が後をついて渡りました。橋の真ん中まで来た時、娘は鏡をぼちゃーんと川の中に投げ込みました。あ、鏡が川の中へ落ちてしまった。あんたのところへ持って行こうと思って父さんにもらった大事な鏡を拾ってくださいな。ああ、拾ってやるよ。猿は橋を渡って水がめを背負ったまま川へらへ降りていきました。この辺かと浅いところで猿が聞くと、娘は、いや、もうちょっとこっちと深い方を指さしました。この辺かいや、もうちょっとこっち。この辺かいや、もうちょっとこっちこっち。だんだんだんだん深い方へ行くうちに、背中の水がめにずんずんずんずん水が入って、とうとう猿は川の中で溺れて死んでしまいました。娘が家に帰ると、じいさんは、お前どうしたんだと驚きました。娘が訳を話すと、じいさんは、まあそりゃよく帰ってきたなと言って喜びました。それから末の娘はいいお婿さんのところに嫁に行って幸せに暮らしたということです。けっちりこって言って終わるんですね。複雑ですよね、この話ね。
うん、
この話こうやって最後にね、猿のとこ嫁に行かなくて済んだんでめでたしって言って終わるわけですけどね、うん、だけど考えてみればこの猿は何も悪いことしてないんですよね。
そうですね、律儀にたおたくやし、ね、して
そう、
ね、鏡も拾ってあげて、
拾ってあげてでしょ、
うん、
だけどこれ、この話猿婿入りって言うんですけども、日本中に広く伝わってる話なのね、
うん、
で僕ドイツで学会で喋ったり講演会で喋ったりしたことはいろいろあるんですけど、そういう時に日本の昔話の例としてね、この話を出したことあるんですよ、紹介したの、はい、おーしたらもうね、非難ごうごうでね、
うん、
ドイツ人からするとね、あの猿は何も悪いことしてないじゃないかと、
うん、
そのなに殺されてしまった、なんていうことだ、
動物虐待
と日本人はなんと残酷な人種なんだとかね、いろいろ言われましたよ。
そうですか、うん、
だからこれはね、とっても西洋人には分かりにくい、うん、まあ日本人からしたってね、うん、今の世代日本人からしたら、うん、むしろ猿がかわいそうっていう感想の方が強いですよね、
うん、
西洋人からはとても分かりにくい話みたいな、うん、ところが僕まあ田舎で昔話調査ずいぶん長いことしてきたんですけど、ある時これ聞いたんです、おばあちゃんからお話聞かせてもらった時にね、僕の質問したのね、おばあちゃんこの話聞いた時に猿がかわいそうだっていうふうに思わなかったって聞いたらね、全然そんなことは思わなかったと、
うん、
だいたいその猿が人間の嫁さんをもらおうと思うこと自体がけしからんことなんだから、
うん、
猿は殺されて当たり前だと思ってたって言ってましたね、うん、 だから昔の日本人にしてはそうなんでしょうね、うん、猿が殺されてむしろ当たり前で住んでたんですよね、うんうん、でもこれはね、日本の昔話っていうか日本の信仰、日本人ってほれ自然信仰でしょ、
はい、
自然の中に神様がいると思っていた人たちですから、僕らのそういう日本人としての信仰から考えるとですね、とっても微妙な話なのね。つまり初めのところでお父さんがこの畑を耕してくれたら、あるいは手伝ってくれたら娘を嫁にやるって言ったのは、これはお父さんにとっては猿は神様なんだよね。自然の中にいる神様で、でその人がこの田んぼを耕してくれたり、あるいは水をくれたり、仕事を手伝ってくれれば娘を人見悟空としてあげるっていうのは、これはむしろ自然な考え方だ、うん、古代の日本人にとってはね。だけども中世以降の近代日本人にとってはそんなことはとんでもない話ね。だから娘は絶対にもう猿は許さないで最後殺してるんです。だから僕の目から見るとですね、この話は一つの話の中に、前半のそのお父さんは古代の日本人の自然観を代表している、うん、動物は神様だ、で神様が助けてくれたらお礼をしなきゃいけないというその古代日本人の自然観があって、で後半の娘の方は中世以降の日本人の考え方があって、動物が人間の嫁をもらうなんてとんでもないことだ、殺して当たり前だっていう風になってるんですね、うん、だから不思議な話なんで、一つの話の中にね、うん、日本人の長い信仰の歴史といいましょうかね、うん、それが含まれてる話、
うんうん、
だから西洋人にはとてもじゃないけど分かりにくいですよね、
うん、
で今の若い方、日本人がこれを聞けば大抵は猿がかわいそうだって方に傾くと思いますよね、
うん、
多分そうだと思います。ということはやっぱり日本人が長いこの歴史の中で、近代日本、特に戦後のね、近代化された日本では考え方が非常にヨーロッパに近くなってきてるっていうふうに思いますね。で、そういう意味で面白い話なんだよね、うん、これ、
今日は江戸にちなんで猿の昔話をご紹介しました。先週と今週にわたって猿のお話をたくさんご紹介しましたけれども、今年は猿年ということで、うん、猿のお話を聞かせたいという方にはどちらの本を参考にすればよろしいですか？
はい、お話したうちの2つは福音館書店から僕が出した日本の昔話というね、5冊本のシリーズがあるんですね、
はい、
それの中に載ってます、
はい、
それからもう一つは小峰書店というところから出した語り継ぎたい日本の昔話という、これは7巻本のセットです、
はい、
その中に入ってます、
はい、
うん、読んでいただくとありがたいですね。
そうですね。さて来週はどんなテーマでお送りしましょう？
久しぶりに環太平洋の昔話へ戻りましてね、
はい、
っていうのは続けて聞いていただいた方は覚えてらっしゃると思うけど、インドネシアとから始まってですね、太平洋の周りの諸民族の話をこう辿ってきてるんですね、
うん、
それで南アメリカのインカの人たちの話も紹介したし、それからこの間までは北アメリカのネイティブアメリカンというかな、アメリカ原住民たちのねお話も紹介したんですね、
うん、
でそこへ戻りましたね、
はい、
今度はその北アメリカの一番北の方ですね、アメリカ大陸のイヌイットと呼ばれてる人たちがいるんですよ、
はい、
これは昔はエスキモって呼んでたんですけどね、それは西洋人の方からしたちょっと差別的な言い方なもんだから、今はイヌイットというふうに言うんです。イヌイットというのは人間という意味なんだそうです、
うん、
自分のことを人間と呼んでたんでね、そういう人たちの話を紹介しようと思ってます、
はい、楽しみにしています、はい、それでは小沢先生どうもありがとうございました。
どうもありがとう。
小沢敏夫昔話へのご招待。